最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。こんにちは。2026年4月19日日曜日、あなたのテックパートナー、はるかです。今日は地図の日なんだそうです。1800年のこの日、あの伊能忠敬が日本中を測量して地図を作るために江戸を出発した日なんですって。最初の一歩の日とも呼ばれているみたいですよ。新しい挑戦への第一歩ってワクワクしますよね。今日のポッドキャストでも、新しいハードウェアの噂から AI を使った新しい開発手法まで、未来への第一歩を感じさせるような話題をたくさん集めてみました。今日のトピックは、まず Apple の次期 MacBook Pro に関する気になる噂、そして後半は AI コーディング時代に求められるスキルや、実際に AI を使って開発を進めた現場の話など、 AI と開発の今に迫っていきます。気になるニュース、一緒に深掘りしていきましょう。まずはみんな大好きアップルの話題から。 9to5Mac に今年の後半に登場すると噂されている新しい MacBook Pro の大規模な刷新についての記事が掲載されていました。この記事によると、今回のアップデートはかなり大きなものになりそうです。まず注目なのがディスプレイです。ついに Mac で初めて OLED、 つまり有機 EL ディスプレイが採用されるみたいなんです。 iPhone や Apple Watch ではおなじみですよね。今までのミニ LED と比べて、 OLED はピクセル自体が光るので、バックライトが必要ありません。だから本当に真っ黒な真の黒を表現できたり、コントラストが向上したり、色がもっと鮮やかになったりするんですって。これは映像編集とかデザインをする人にはたまらない進化かもしれませんね。そしてもっと驚きなのが、アップル初のタッチスクリーン Mac になるかもしれないという点です。ブルームバーグの報道によると、アップルは MacOS をタッチ操作に最適化しているみたいで、例えばメニューバーをタッチするとアイコンが指で操作しやすいように自動で大きくなったり、ピンチインピンチアウトでのズームみたいな直感的な操作もサポートされるようになるそうです。ただタッチパネルを載せるだけじゃなくて、 OS レベルで自然な使い心地を追求しているのがアップルらしいですよね。デザイン面でも変更がありそうです。今の MacBook Pro にあるノッチ、画面上部の切り欠きですね、これが iPhone でおなじみのダイナミックアイランドに変わるかもしれないとのことです。カメラ部分は小さなパンチホールになって、その周りで通知やライブアクティビティが表示される、あの機能です。 Mac でもこれが使えるようになったら、さらに便利になりそうですね。さらに本体が再び薄型化されるという噂もあります。2021年モデルで一度熱くなったんですが、 Apple シリコンの電力効率がすごくいいので、薄くしてもパフォーマンスや熱の問題はクリアできるんじゃないかと考えられているみたいです。ただ薄くするためにポートが削られたりしないかは気になるところですね。中身の心臓部、プロセッサーはもちろん次世代の M6 チップが搭載される見込みです。新しい2ナノメータルアーキテクチャを採用することで、パフォーマンスも電力効率も大幅に向上するはずです。具体的なスペックはまだ不明ですが、期待が高まります。最後に名前が変わるかもという話も。この記事では、新しいモデルは今の M5 Pro や M5 Max モデルを置き換えるんじゃなくて、さらにその上のラインナップとして共存する可能性が示唆されています。そうなると名前も MacBook Ultra みたいな、よりハイエンドな名前になるかもしれないんですって。発売時期は今年の10月か11月頃が有力視されています。いやー、 OLED にタッチスクリーンにダイナミックアイランドでもてんこ盛りですね。皆さんはこの新しい MacBook Pro 気になりますか？
さて、ここからは AI とソフトウェア開発の未来についてじっくり深掘りしていきたいと思います。まずは、キータにあった AI コーディング時代に必要なプログラミングスキルという記事から。これは AI がコードを書く時代に、私たちエンジニアには何が求められるのかを考察したすごく興味深い記事です。最近、もうプログラミングスキルは不要になるなんて言われることもありますけど、筆者はそれは完全に誤りだと断言しています。ここで言われている不要になるスキルというのは、 Python の文法とか特定のフレームワークの使い方みたいな、 単なる文法知識のことじゃないかと、むしろもっと本質的なスキルが重要になるという話なんです。その本質的なスキルというのが計算論的思考、英語で言うとコンピューテーショナルシンキングです。これは複雑な問題をコンピューターが解決できる形に分解して考える思考法のこと。この記事ではその柱として4つの要素を挙げています。分解、パターン認識、抽象化、アルゴリズム設計です。一つ目の分解は、例えば AI に EC サイトを作って止まる投げするんじゃなくて、まず商品データのスキーマを設計して、次に商品一覧 API を作って、カート機能の状態管理を実装してというように、大きな問題を扱いやすい小さなタスクに分割する能力のこと。これは AI に対しても人間のチームメンバーに対しても同じように重要ですよね。2つ目のパターン認識は、問題の中に潜む類似性を見つける力。例えば過去に似たようなバグをどう解決したかという経験を生かして効率的に AI に指示を出すみたいなことです。そのためには自分の中にたくさんの引き出しを持っておくことが大事なんですね。3つ目の抽象化は、 AI に指示を出す時の流度の話です。いい感じに作ってみたいに抽象的すぎてもダメだし、ここの変数はこうしてみたいに細かすぎても AI の良さを活かせない。本質的な要件だけを適切な言葉で伝える能力が求められます。そして4つ目のアルゴリズム設計、これは問題を解決するための手順を設計する力です。 AI が個々の部品を作れても、それらを正しい順序で組み合わせないとシステムは動きませんよね。その全体の流れを設計するのは人間の役割だということです。この記事では、オープン AI の創設メンバーの一人、アンドレジ・カルパシーさんの最もホットな新しいプログラミング言語は英語だという言葉も引用されています。これはプログラミングの勉強はもういらないという意味じゃなくて、自然言語で AI に指示を出す行為そのものが新しい形のプログラミングなんだという意味なんですね。だからこそ計算論的思考がますます重要になるというわけです。最後にアンスラビックの研究にも触れられていて、 AI の支援があるとタスクの完了は早くなるけど、スキル習得のレベルは AI を使わなかったグループより低かったという結果が出たそうです。 AI に全部丸投げするんじゃなくて、あくまで思考のパートナーとして私たちが主体的に関わっていくことがスキルアップのためにも大事だということですね。
前の記事で AI 時代にも計算論的思考が重要だという話がありましたが、じゃあ実際に AI をフル活用して開発すると現場はどうなるんでしょうか。前に掲載された設計書、コード、テストを全部 AI に書かせて半年間開発してみたよという NTT データのしげろさんの記事が、そのリアルな実践記録としてものすごく面白かったです。このプロジェクトでは2025年10月から半年間、商用システムのサブシステムをゼロから開発するにあたって、設計書、ソースコード、テストケースといった成果物を、なんと社員は一行も手で書かずに、すべて GitHub コパイロットに作らせたそうです。社員の役割は AI が作ったもののレビュー。しかも開発チームは、これまで仕様調整が中心だった社員3名にメンター1名という体制。すごい挑戦ですよね。この取り組みで一番重要だったのがエージェント環境の構築だったそうです。 AI、つまり GitHub コパイロットが働きやすいように、プロジェクトのリポジトリ内にある .github というディレクトリに、ドキュメントのフォーマットや73個も作ったというプロンプトファイル、開発ルールなどを大量に整備したんですって。その数、ファイル133個、空港を除いて9000行にもなったとか。AI が必要な情報をすぐに見つけられるように環境を整えることがいかに大事かが分かりますね。開発の進め方も独特です。要件定義はチャット GPT で画面のモックを作りながら進め、設計以降は個人のプロンプト作成能力に品質が左右されないように直接プロンプトを打ち込むのを禁止したそうです。代わりに事前に作ったプロンプトファイルをコマンドのように叩いて成果物を生成する。もし修正が必要ならプロンプトファイル自体を修正するか、レビュー指摘表を AI に渡して修正させる。こうすることでノウハウが個人じゃなくてチームの資産としてプロンプトファイルに蓄積されていくんですね。これは賢いやり方だなと思いました。もちろん全てがうまくいったわけじゃないという失敗談も正直に書かれています。特にテスト工程では苦労されたみたいで、単体テストでは AI が生成したテストの観点が不足していて、後工程でバグが結構見つかったそうです。
また結合テストではユーザーのちょっと変わった操作、例えば同じボタンを2回連続で押すみたいなケースの考慮が漏れていて画面の表示がおかしくなる不具合がたくさん出てしまったとか、こういうリアルな失敗談はすごく参考になりますよね。気になる生産性については秘密としながらもにわかに信じがたい生産性でしたと書かれています。課題はありつつも AI ネイティブな開発がとてつもないポテンシャルを秘めていることが伝わってきます。まさに AI を思考のパートナーとして使いこなしている最先端の事例です、ね、
NTT データの事例では AI が働きやすい環境を整えることが重要だという話がありました。この環境づくりをさらに推し進めたのが次に紹介する前の記事、 QA チームのナレッジをハーネスにするクロードコードでテスト設計を自動化した話です。 TOKIUM の QA チームリーダー西田さんによる記事です。ここで出てくるハーネスエンジニアリングという言葉がすごく面白いんです。プロンプトエンジニアリングが AI に何を聞くかに注目するのに対して、ハーネスエンジニアリングはどういう環境で AI を動かすかに注目する考え方、AI が最高のパフォーマンスを発揮できるように周りの仕組み、つまりハーネスを設計するというアプローチです。このチームが解決したかった課題はテスト設計における暗黙知の問題。ベテラン QA エンジニアの頭の中にあるこの機能はここが壊れやすいみたいな経験則ってなかなかドキュメント化しづらいですよね。そこでチームの知識を構造化してAI が毎回それを読み込んで動く仕組みを作ったんです。具体的にはクロードコードというツールを使って7つのフェーズからなるテスト設計の自動化パイプラインを構築しました。仕様書やソースコードを入力するとテスト観点、テストケース、スプレッドシート用のデータ、用語集、さらには社内向けのリリースノートまで一気通貫で自動生成されるという優れものです。このシステムの核となっているのがナレッジベース、フック、スキルという3つの柱です。まずナレッジベース。これはチームの暗黙知をファイルに書き出したものです。例えば qacarspectives.md というファイルには金額計算は必ず最優先でテストすることとか、過去にこんなバグがあったからこういう観点は絶対に見逃さないといったチーム固有のルールや経験則がチェックリストとして書かれています。AI はテスト設計をする前に必ずこのファイルを読み込むんです。次にフック。これは AI が生成したファイルがルール通りになっているか自動でチェックする仕組みです。 CI/CD パイプラインのテストゲートみたいなものですね。例えば AI が作ったテストケースの TSV ファイルの列数がずれていたらエラーを出して先に進ませない。ルールを知っているだけじゃなくはめないように強制するわけです。そしてスキル。これは7つのフェーズをどういう順番でどこを並列で実行するかなどを定義したものです。これにより AI が勝手な判断で品質を落としたり逆に効率の悪い動き方をしたりするのを防ぎます。この事例も AI に丸投げするんじゃなくて人間の知見をいかに構造化して AI に組み込むかという点がポイントですよね。 NTT データの事例とも共通するまさに次世代の開発スタイルだと思いました。
さて、ここまで AI エージェントが開発を助けてくれるという話をしてきましたが、そのエージェントが使うスキル自体をもっと安全で簡単に管理するためのツールが登場しました。前の記事、GH スキルが登場。GitHub 公式のスキル管理ツールに NPX スキルズから乗り換えたで紹介されています。AI エージェント向けのスキル、皆さんどう管理してますか？って言われてもまだピンとこない人も多いかもしれませんが、 AI 開発の世界では特定の作業を AI にやらせるための命令セットをスキルとしてパッケージ化する動きが進んでいます。この記事で紹介されている GH スキルは GitHub の公式コマンドラインツール GH に追加された新しいサブコマンドで、この AI エージェント用スキルを管理するためのものなんです。リポジトリで公開されているスキルをインストールしたり、アップデートしたり、自分で作ったスキルを公開したりできます。これまでの NPX スキルズといったツールと比べて、GH スキルの大きなメリットは、セキュリティ対策、いわゆるサプライチェーン攻撃への対策が組み込まれている点です。
ソフトウェア開発では外部のライブラリやツールをたくさん使いますよね。もしそのどこかに悪意のあるコードが仕込まれていたら、自分のシステムも危険にさらされてしまいます。これがサプライチェーン攻撃です。 AI のスキルも言ってみれば外部の部品なので、同じリスクがあるわけです。 GH スキルはこのリスクを減らすための仕組みを4つも備えています。例えば、インストールするスキルのフォルダ全体が改ざんされていないかチェックするトリーシェアによる検知や、特定のバージョンにがっちり固定して勝手に更新されないようにするバージョンピンニングなどです。特に面白いのがポータブルプロビナンスという仕組み。スキルをインストールすると、そのスキルの定義ファイルであるスキル .md の中に、どのリポジトリのどのバージョンから来たかという由来情報が自動で書き込まれるんです。この情報がファイル自体に埋め込まれているので、ファイルを別の環境にコピーしても、そのスキルがどこから来たものなのかが常にわかるようになっています。トレーサビリティがしっかり確保されているんです。また、自分でスキルを公開する GH スキルパブリッシュというコマンドも便利です。公開前にスキルが共通仕様に準拠しているか、リポジトリもセキュリティ設定は十分かなどを自動でチェックしてくれます。 AI エージェント開発が本格化する中で、そのエコシステムを支える土台として GitHub が公式にこういうツールを出してきたというのは、すごく大きな一歩だと思います。これから AI 開発を始める人にとっては心強い味方になりそうですね。
AI のお話が続きましたが、ここで少し話題を変えて、具体的なプログラミング言語の話をしましょう。キータから C シャープエンジニアがタイプスクリプトで詰まった概念と書き方まとめという記事です。新しい言語を学ぶときって、今まで自分が使ってきた言語との考え方の違いに戸惑うことありますよね。この記事はまさにそんなあるあるをまとめた備忘録で、すごく共感できました。筆者の方はもともと C シャープエンジニアで、最近タイプスクリプトでの開発にシフトしているそうです。その中で特に親と思った概念を C シャープのコードと比較しながら解説してくれています。例えばタイプスクリプトによるアンデファインドという概念、C シャープにはナルはあってもアンデファインドはないので、最初は戸惑いますよね。この記事ではナルが値がないと明示的に代入された状態なのに対して、アンデファインドはそもそも存在しない省略された状態だと説明しています。関数の引数が省略されたときにアンデファインドになるので、 if キーワードというシンプルな記述で引数が渡されなかった場合、ナルの場合、空文字列の場合をまとめてチェックできるのが便利という解説は分かりやすかったです。次にイミュータブルスタイル、これはタイプスクリプトやリアクトの基本思想で、元のデータを直接書き換えるんじゃなくて、変更を加えた新しいデータを作って返すという考え方です。 C シャープで変数の値を直接書き換えるのに慣れていると、最初はちょっと回りくどく感じるかもしれませんが、意図しない負荷作用を防げるという大きなメリットがあります。リアクトの状態管理、U ステートがこの思想に基づいているという話もなるほどと思いました。他にも C シャープにはない便利な型機能として、ユニオン型やオミット、ピックが紹介されています。ユニオン型はタイプステータスイコールペンディング、アプルーブド、リジャクティッドみたいに取り得る値をオアで列挙できる型です。 C シャープの enum よりも柔軟ですよね。オミットとピックはすでにある型から一部のプロパティを削ぎったり、逆に一部だけを抜き出して新しい型を簡単に作れる機能です。これはめちゃくちゃ便利で、 DTO、つまりデータ転送用のオブジェクトを作るときなんかに重宝します。最後にスプレッド構文の解説も面白かったです。オブジェクトや配列の中身を展開したり、逆に残りの要素をまとめて受け取ったり、文脈によって役割が変わるタイプスクリプトらしいパワフルな機能ですよね。 C シャープ12から似たようなコレクション式が導入されましたが、タイプスクリプトの UA はオブジェクトにも使えるのが大きな違いです。こんな風に他の言語との違いを意識しながら学ぶと、新しい言語の特徴がより深く理解できますよね。これからタイプスクリプトを学ぶ C シャープエンジニアの方には最高の道しるぐになる記事だと思いました。
さて、本日の最後のトピックです。技術情報共有サイトクイータに投稿されたちょっと考えさせられる問題提起を取り上げたいと思います。いい加減1日3記事までに制限すべきではというタイトルの記事です。この記事の筆者は クイータの新着記事一覧が時々同一人物による投稿で埋め尽くされてしまうことがあると指摘しています。そしてその内容は例外なく全てゴミなのでいい加減対策すべきとかなり強い言葉で問題を提起しているんです。対策として1日あたりの投稿記事数に何らかの制限を設けるべきではないかと提案しています。タイトルでは3記事と書かれていますが、これはあくまで例で1でも5でも10でもいいから、とにかく何らかの制限が必要だろうということです。記事には実際に大量投稿を行っていると思われる複数のアカウントの URL がリストアップされています。見てみると確かに短期間にものすごい数の記事を投稿しているアカウントがあるようです。中には AI が生成したような内容をそのまま投稿しているように見えるものも。これは技術コミュニティの健全性をどう維持していくかというすごく重要で、そして難しい問題ですよね。クイータのようなプラットフォームは多くのエンジニアが知識を共有し学び合うための貴重な場所です。そこに質の低い情報や SEO 目的のような投稿があふれてしまうと、本当に価値のある情報を見つけるのが難しくなってしまいます。一方で単純に投稿数で制限をかけることの難しさもあります。本当に情熱があってたくさんの知見を共有したいと思っている人を萎縮させてしまう可能性もゼロではありません。悪意のある大量投稿と善意の多作をシステムでどうやって見分けるのか、運営側も頭を悩ませている問題だと思います。この記事のコメント欄でもたくさんの意見が交わされていました。プラットフォームの質を維持していくために私たちユーザー一人一人が何をできるのか考えさせられるきっかけになる記事でした。皆さんはこういったコミュニティの問題、どうすれば解決できると思いますか？
さて、今日のポッドキャストもそろそろおしまいの時間です。今日は未来を感じさせる新しい MacBook Pro の噂から始まって、AI ネイティブな開発のリアルな現場、それを支えるツールや考え方、そしてプログラミング言語の学習のヒントや技術コミュニティが抱える課題まで、本当に幅広いトピックをお届けしました。新しい技術への最初の一歩を踏み出すヒントが何か見つかっていたら嬉しいです。次回の更新もお楽しみに。はるかでした。バイバイ。